はい、それではレビ記の21章を開いてください。21章です。私たちが後半を部分を学んでいてですね、そしてもこのテーマが清めですね、清くあるということですけれども、この生贄を通して神に近づくという、聖なる神に近づくということが前半で、後半がですね、性別によって神と共に歩むということになっていますけれども、その清さの中に生きていくときに、この異教の習わしからイスラエルを守らなければいけないということが、ずっとこう主は強調しておられるわけなんですよね。血を食べてはいけないとか、あと男女の性ですね、神の前に立っ飛ばれなければいけない。そして実会にあるいろんな戒まりました。例えば中傷してはならないとか、気流者やもめを憐れまなければならないとかありましたけれども、その、根っこに隣人を、隣人をあなた自身のように愛しなさいということもありました。で、そのような戒めで、前回は特にこれらのことをしたら、滅ぼされる、殺されなければならないという厳しいですね、処罰もあったんですが、で、ちょっと話題が少しだけずれまして、今度は21章22章には祭司自身が神の清さを表さなければいけないというところになってきます。で、特に21章が祭司自身が、一般のイスラエル人には許されていることであってもやってはいけないという規制がかかりますね。そして22章は今度は捧げるものそのものですね。例えばパンであるとか生贄であるとかですね、こういうものが、欠陥があってはいけないということが書いてます。だから21章22章が、その祭司またその捧げるものについて、書いてありまして、でですね、私たちが祭司という言葉を聞いたときですね、新約時代に生きている私たちは、このことを考えなきゃいけない。一つはですね、教会の私たち自身が一人一人が祭司と呼ばれています。だから旧約においてはこのアロンの直系の人たちが祭司職ですけれども、今はキリストイエスにあるものはもう霊の祭司であるとこう言われているわけですね。第一ペテロの2章の4節と5節にこう書いてあります。主のもとに来なさい、主は人には捨てられたが神には選ばれた、たっとい生ける石です。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となりますと、こう書いてますですね。で、今までは地上の幕屋、そして神殿で主にその建物があって仕えていた祭司たちですけれども、この新約の時代に弟子たちに聖霊を主が降り注いでくださいました。で、この神ご自身の霊が宿っているので、私たち自身がもう神殿であって、そして、霊と誠をもって礼拝を捧げるということになります。だからこのレビ記を読んでも、他のこの旧約のこの祭司の制度を読むときに、私たちは何か特別な、なんかこう人たちというふうに自分で距離を置いて読むのではなくて、むしろ私自身がこの神と人々の仲介を果たす祭司としてもうすでに任じられてるんだということをですね、こう見ていく必要がある、聖霊によって。で、どのように見ていけばいいかって言ったら、この目に見えない神をですね、でその聖なるお姿をどうやってまだ神を知らない人たちが知ることができるのかって話なんですよ。それすると、目に見える私たち、捉えられている神に捉えられている私たちを通してなんですよね。だから人たち、他の人たちに対しては私たちは神を明かしするわけですね。で、もう一つはですね、今度逆方向もあって、そのイスラエルのために祭司は、取りなしをするわけです。このイスラエルの罪とか重荷を背負って神の前に罪の告白をするというですね、 で、こういうこの人々の取りなしをしていくということで、私たちはこの取りなしをですね、この人々と共に寄り添って、そしてその神にこの仕えていくということがしていくわけなんですよね。で、教会っていうのはですね、つまり全ての人が霊において祭司なので、互いに仕えることによって祭司的な働きもしていくわけですね。それは賜物が与えられて、聖霊のですね、そして、こう互いにっていう言葉がたくさん出てきますよね、この旧約の中には。それを互いにっていうことで使い合って、他者を用い合って、そしてそこから神を受けていく、イエス様を受けていくようになるわけなんですよ。ここが教会の醍醐味、交わりの醍醐味なわけなんですね、うん、サークルじゃないですよね、教会は、うん、そのキリストに会うこと、でもキリストに会うんだけど、一人で会うんじゃなくて、互いに使い合うことによって、賜物を持ち合うことによって、そこにキリストが現れてくださる、そしてキリストに触れていくという祭司の働きがあるわけなんです。これが一つ目の意味です。で、もう一つは、この祭司といっても大祭司がいるわけなんです。だから、あの祭司職の中には、このアロンの家族の中には、その一人だけが大祭司として選ばれていまして、まあ最初、初代大祭司はアロンですよね、うん、でその後でエリエゼルが祭司となっていくわけですけれども、選ばれているわけですけど、他の人たちは祭司たちでありますけれども、一人だけ大祭司で、でその人は特別な装束を身につけています。その、栄光と美を表す装束というふうに、祭服って言って呼んでもいいんですけれども、皆さん見たことありますかね。あの出エジプト記の学びでやりましたが、あの本当にこう、より糸、青色と金色と、灰色と、あともちろん天布が白でしょ、あともう一つ何かあったな、忘れちゃったけど、大事な色、紫、それでより折られた、これエポデがあって、エポデっていうのはエプロンがこう裏と表にあってですね、でそして胸当てっていうのもあってですね、この、この2つに折って、この中ポケットになってて、であと肩当てがあって、ここに12部族の名前が書いてあってですね、であと胸当ての宝石も12部族を表していて、あとは気象っていうのがあるんですよね、ここにね。でそしてターバンってこう白い帽子ですね。でそしてこれは神の前に年に一度、神の前にこの特に、垂れ幕のところに行って、香壇で香を焚いて、そしてその煙が垂れ幕の向こうに行くようにする、至聖所に行くようにして、それでこの煙が神への祈りを表しているわけですね、うん、でそれで、この取りなしをしていく、で特に年に1回、なだめの日ですね、16章でやりましたが、このなだめの日の時に血を携えて、このイスラエルの罪を清めていただくために中に入っていくと、これ年に一度やるわけです。でですね、新約において結局何をこれを表しているかっていうのを、特にヘブル人への手紙が詳しく書いてあるんです。ヘブル人っていうのはユダヤ人のことですね。だからユダヤ人はその時代まだ神殿があったわけですよ。だからこのイエス様を信じたとて、なんかユダヤ教の中にまた戻っていっちゃうというか、埋没していくという危険があったわけですね。でそれでヘブル人への手紙書かれたんですけども、その、祭司職はアロン系があるけれども、これは不完全であることを表して、不完全というか、そうですね、で誠の祭司を表していると、このように、で地上の幕屋も天上のものの模型であると。だからこう実質的なものがあって、それを神が映し出して地上において模型のようにして、それを表していく、こうあの それを見れば、この天国へ、天においてどうなってるかっていうのが見えるように神がしておられるというですね。でそれで大祭司は何かって言ったら、偉大なる大祭司と書いてますけれども、これがイエス・キリストご自身だということで、この方が地を携えてって、ご自身の地ですね、そして聖地を清めて、そして今までは誰も入ることのできなかった聖なるこのところですね、主がおられるところに、主がおられるところに、この私たちが大胆に恵みの御座に近づくことを、神が許してくださったわけなんですよね。まあ、これが、大祭司を見るときに、この思い出さなければいけないこと、ヘブル人への手紙の4章の14節と15節をお読みします。 さて私たちには諸々の天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから、信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、全ての点において私たちと同じように試みに遭われたのですということですね。はい、ということを考えながら、21章の一節を、読みたいと思います。21章の、一節をお読みしたいと思います。一節とね、3節まで、ね、お読みします。主はモーセに言われた。アロンの子である祭司たちに言え、彼らに言え、親族のうちの死人によって自分の身を汚してはならない。ただし近親の者、すなわち母や父、息子や娘、兄弟の場合は例外である。また近親の結婚したことがない処女である姉妹の場合は、彼女によって自分の身を汚しても良いですね。はい、というふうに書いてありますけれども、祭司たちに対する、この戒めですね。よろしいですか、ね、もう一度ね、このどうしようかな、もう一度もう一回読もうかね、一節から三節お読みしますよ。いいですか。主はモーセに言われた。アロンの子である祭司たちに言え、彼らに言え、親族のうちの死人によって自分の身を汚してはならない。ただし近親の者、すなわち母や父、息子や娘、兄弟の場合は例外である。また近親の結婚したことがない処女である姉妹の場合は、彼女によって自分の身を汚しても良いとありますが、これはいわゆる葬儀です。埋葬ですね。で、死体に触れれば汚れると、このレビ記の中に書いてあります。で、これはいわゆるなんか仏教的な汚れとかっていうのではなくて、そうではなくて、この死というものが出てきたその最初の時というのは、いつか分かりますよね。あなたがこの善悪の木から取って食べたならば、あなたは必ず死ぬと言われて、5章からですね、創世記のアダムがですね、930歳で死んだと。こう死が入ってきたわけですね。何によってか、罪によって入ってきたわけなんですね。だからその罪を、死が罪から来ているというものが、この明確に現れているわけですね。この象徴しているわけです。で、死んだらでも触らなきゃダメですよ、当然ながら。触れないと死体の埋葬は、遺体の埋葬はできないわけですね。で、一般のイスラエル人であれば当然ながらやることなんですが、祭司職の人は親族であってもダメだよってこう言ってるわけなんです。で、近親の者たちは、まあ仕方がないね、変ですけども、それは行いなさいと言ってます。いくらなんでもって感じですよね。で、その近親というのは、つまり、一等親、ね、いわゆる父母、息子娘、兄弟の場合で、まだお嫁さんに行ってない姉妹ですね、お嫁さんに行ったらもうそこの家のものですから関係ないですけども、お嫁さんに行ってない姉妹では葬ることができると言ってますね。この本当にレベルが、こう基準が高い、規制があるってことですよ。で、次4節見てください。一族の中で主人が自分の身を汚し、自分を冒涜することになってはいけない。頭を剃ってはいけない。ひげの両隅を切り落としてもいけない。体にいかなる傷もつけてはならない。で、このように言ってますが、で、これは 悲しみを表す行為なんですが、頭を剃ったりひげの両隅を切り落とすということは、死んだことを悼むときに普通に行われていた、体にいかなる傷もこれ行われていたわけですけれども、特に神、誠のイスラエルの神ではない異教の中でそれを行われていたわけなんです。でこれはこのことをやってですね、この祭司が、自分を冒涜する、で神に対して冒涜になるようなことをしてはいけないと言っている、異教の儀式に習ってはいけないということなんですよ。このキリスト者がですね、部式の葬儀に出ることは日本人であれば、多く接しなければいけないことになるんですけれども、そのやはり似たような気をつけが必要になる。キリスト者が何を崇めているのかは周りの人が見てます。で、部式というのは、今の日本の部式ですね、部式というのは死んだ人を中心に回ってます。死んだ人の霊をに仕えているっていうのが中心です。例えばお金をやるときにも御霊前っていうんですね。あとは御遺影っていうんですか、この、その写真の前でですね、こうお辞儀してお祈り、こういうふうにやるっていうのはもういるということを前提。そして一番大きいのは証拠ですね。香を焼くわけですね。炊くわけですけど、これは煙を炊く。だからですか、祭祀的な行為なわけですよ。わかりますか。まさにそれですね。で、それをしてはならないと、この、旧約聖書の中にも書いているし、でこれをやっていたら、その他の見てない人、このまだ神を知らない、イエス様を知らない人たちは、あ、この人を、この人の霊を慰めて、その死体、その死人の霊に仕えているんだなという、この、認識になるわけなんです。でクリスチャンの中では、いや、心の中で神様を崇めてるから、誠の神様を崇めてるから、これやってることは無意味なことであって、問題ないだろうという方々もいらっしゃるんですけれども、で私はそうではないと思います。それは自分、このたとえそうであっても、それ周りで見ている人たちがそうは思わないからなんです。だからその周りで見ている人たちがそうではなくて、この人は違う神を崇めているだなということが分かる証を立てなければいけない。で特に礼拝行為に直接的に関わるようなこと、今言った香を炊くこととかですね、そして写真の前で、家の前で深々とお辞儀するであるとかですね、やはり違う、何らかのクリエイティブな違う行為を持ってやっていかなきゃいけない。私はアドバイスとしては、私たちの信じている神は死んだものの神ではなくて生きたものの神だとイエス様言われました。なので生きているご遺族に何か慰めになるようなことをしていけばいいんじゃないかなっていうことを思うんですよね。でも形式バリバリですから、日本の場合はご遺族の人が一番神経使って一番疲れますよね。で参加している人たちがもうお酒飲んで騒いで、一番悲しみを表さなければいけない人が一番悲しみを、ある意味で何て言うかな、祭司みたいな感じですよね。もう一番この感情を抑えてですね、やっていかなきゃいけない。だからやはりその悲しみを持っている人たちをどうやって慰めるかっていうことをですね、この考えていくっていうことが一番いいんじゃないかな。だから例えば私は証拠はしないけれども、で家の前では深々と礼はしないけれども、ご遺族の生きた方々に向かって深々と礼をすると、生きてる人にお辞儀するわけですから、これは礼拝行為じゃ全然ないですよね。愛を、礼を示す行為ですから。でこのようにして 気をつけていく必要があると思います。で、6節ですが、彼らは自分の神に対して聖でなければならない、また自分の神の名を汚してはならない。彼らは主への食物の捧げ物、すなわち彼らの神のパンを捧げるからである。彼らは聖でなければならないとありますが、で、なんで葬儀において制限が祭司がかけられているかって言ったら、自分自身が聖でなければいけないと。つまり神が聖であることを、先ほども言いましたが、主の近くで仕えているものは示していく必要がある。で、ここで神のパンを捧げるって言ってますけど、これ文字通りの穀物のパンだけに限らず、神の食物って訳すといいと思うんですが、動物の生贄も含みます。動物の生贄もこのいわゆる穀物のパンの備えも同じなんですけど、神がお食べになる、これがこういう直接的に神様にこのとのパンを食べ、また神に捧げていくという、直接的に霊において神様に交わって仕えている近くで、なので聖でなければいけないというですね、こう基準が高くなっているわけなんですよね。でですね、7節から、9節までを次お読みしますよ。レビ記の21章、彼らは淫行で汚れている女を妻としてはならない、また夫から離縁された女を妻としてはならない。祭司は神に対して聖だからである。あなた方は彼を聖別しなければならない。彼はあなたの神のパンを捧げるからである。彼はあなたにとって聖でなければならない。あなた方を聖別する主である私が聖だからである。祭司の娘が淫行で身を汚すなら、その父を汚すことになる。その女は火で焼かれなければならないと、厳しいですね。今度は婚姻についてですが、淫行で汚れている女をめとってはいけない。で、それがしかも離縁した女も含むということですね。そして妻子の娘が淫行を犯したら、厳しい裁き、火で焼かなければいけないということなんですが、ここが非常に興味深くて、当時イエス様が地上におられた時のユダヤ人たちは離婚をしばしば行っていたわけなんです。ですね。特にね、お見合い結婚ですからね、合わないっていうのがよくあったんですよね。で、それでしばしば怒ってて、それでモーセが離縁状を持ってこの行かなきゃいけないって書いてるから、離婚することは、立法にかなってるかどうかって試したんですね、イエス様をね。そしたらイエス様がですね、答えられました。マルコの10章の5節から、モーセはあなた方の心が堅くななので、この戒めをあなた方に書いたのです。しかし創造の初めから神は彼らを男と女に作られました。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのです。ですから彼らはもはや二人ではなく一体なのです。こういうわけで神が結び合わせたものを人が引き離してはなりませんと言ってですね、一つになっているんだから引き離せないよと明確に言っていて、まさにその祭司の基準と同じ基準を、この創世記の最初、このアダムとエバが一つになったというところからイエス様はお語りになっているわけなんです。で、男と女が一体となったっていう言葉、創世記の最後になりますね、2章の、あれと神は唯一である、これヘブル語同じなんです。つまり男女が一体となるということは、神ご自身のご性質、清さを表しているのであって、離縁して他の女に行くということ自体がその清さを損なうことになると。だから一生涯の男女の結婚をイエス様は説かれていて、まさに祭司と同じ基準が与えられているわけなんですよね。でね、これね、葬儀と婚姻、かなり厳しい基準を見ました、この2つ。でね、このね、2つに共通するものがあります。で、それはここに書いてある、彼はあなたの神のパンを捧げているからですというふうに言っていて、神の近くで仕えている、交わっているっていう、ここが共通していて、その深い部分において、この立ち ちゃうんですよね。神と一つになっているという交わりにおいて、婚姻においても、また葬儀においても立ち入るような行為をする。意味わかります？葬儀の場合は霊的に死者の霊とか異教の儀式、その霊的に死者の霊に仕えるということになっていけばですね、異なる神に仕えるというのは、違う霊に仕えることになる。そしたら神と霊的な意味では関与を犯した神に対してですね。でこの婚姻も交わりなんですよ、ね、交わりなんです、その一体となる。でそれも壊していってしまうという問題があるわけですね。で婚姻については、あ、ごめんなさい、まずね、あれですね、今の葬儀についてはね、このさっき話したじゃないですか、この意味がどうせないんだからやったって構わないじゃないかと。でこれコリントの教会の人たちがそういう考えを持って偶像の宮で食事をしていたんですよ。それパウロは、いやまずいよと、まずは他の兄弟のつまずきになると。でもう一つが次こう一回言ってます。第一コリントの10章の19節で、私は何と何を言おうとしているのでしょうか。偶像に捧げた肉に何か意味があるとか、偶像に何か意味があるとか言おうとしているのでしょうか。むしろ彼らが捧げるものは神にではなく悪霊に捧げられると言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありませんと。まさにこの悪霊との交わりになってくるよと。そのこれは生きてないですよ、その木や石っていうのは当然だけど、それに仕えていく恋によって、この悪霊が働くわけなんです。でこれと交わることになるよと。そして婚姻についてもコリントの教会っていうのは、コリント自体が遊女と交わる、この売春婦を持つというのは当たり前だったんですね。このコリントス、アクロコリントスって言うんですけどね、今の言葉だと。これね、アクロポリスって言って、この山のところ、こう自然の妖怪になってるところの都市をアクロポリスって言うんですけどね、ギリシャの都市ね。でこのコリントの町がここにあって、でアクロポリスっていうのがここにあるんですね。でここにいわゆる、この宮があるんですよ、この偶像の。でそこに女祭司がたくさんいるんです。で夜になると降りていきます。そしてその神に捧げる行為をする。なんでか分かります？売春ですよ。でこれが当たり前だったんです。で教会の人までがそれをやっていた人たちがいたわけです。まあ風俗に今行っちゃって、教会員の人ね、役員の人が行ってるって言ったらどうしますか。もうスキャンダルですよね。でやってたんです、コリントは。でですね、いやそれはね大したことないと思うね。日本語でねすごく下品な言葉を使うと、この男はね、上で考えていることと下で考えていることじゃ下は違うんだと、こうそういう言い回しがありますけれども、霊肉二分論でね、いやこの心がね清ければ、この肉体でやってることは関係ないとか、そういうね、考え、いや違うよと。パウロはこう言います。第一コリントの6章の15節から17節で、あなた方は知らないのですか、あなた方の体はキリストの体の一部なのです。それなのにキリストの体の一部を取って遊女の体の一部とするのですか。そんなことがあってはなりません。それともあなた方は知らないのですか、遊女と交わるものは彼女と一つ体になります。二人は一体となると言われているからです。しかし主と交わるものは主と一つの霊になるのですと。わかりました、ちょっとえぐい表現をします、ね、これね、アメリカ人の宣教師の人からどうやってこう偶像礼拝と先祖供養と先祖を敬うの違いをこの説明すればいいのかっていう質問を受けたんですよ。でそこで僕はえぐい例を出したんです。例っていうか例えで言ったんですね。先祖を敬うとか、あと葬式でもそうでしょ。そのやっぱこの死んだ方をこう追悼するっていうのはいいことですよ。それは素晴らしい、もうやるべきですよね。敬っていく必要ありますよね、その死んだ方々をね、思い出してね。でそれと先祖供養どう違うのかと。でこういう例え、夫婦がいますと、家にね。でリビングルームにお客さんをお迎えしますと。これ素晴らしい、いいことでしょ。じゃあ今度ベッドルームに、夫婦だけのベッドルームに迎えて 奥さんと自分の間にその人を入れたらどうなりますかって、迎えたらどうなりますか。やばいです。あのなんか超えぐいなんかメロドラマに出てきそうな話だよね。目かけがいてさ、その大胆不敵な目かけがあのその中に入ってこようとすると、夫婦の、まあ、実はそういうなんだっけな、あの名前言っちゃってもいいかもしれないけど、なんだっけ、あ、華麗なる一族っていうさ、なんかあのドラマであったんすよ、それが。いや、そのベッドシーンまで出てこないよ、そこまで出てこないんだけど、その入ろうとしてるっていうね、大胆不敵な、ひどいよね。だけどこれが大きな違いです。その交わりの中に入ってきちゃうわけなんですよ、これ先属用っていうのが。あるいはこの、さっきのこの、不倫関係っていうのが遊女と交わって、遊女の自分の体っていうのはキリストの体にもなってるんで、一部になってるわけですよ。でキリストの体のにな一部になっているのに、遊女と体を交わらせたら、その私のうちに住んでいる聖霊によってイエス様おられるのに、その遊女とイエス様が一緒になっちゃうと、もう考えてもいけないことですよね。もうあってはならないことですよね、というのがパウロがここで言ってることなんです。なので祭司というので、なんでこんな普通にやってること、例えば葬儀のことで婚姻のこと、ここまで厳しい基準が与えられているのかって言ったら、神の近くに仕えているということです。それこれすごい大事な考えで、あらゆる人を神は愛しておられて、私たちも、このいろんな人に仕えていくわけじゃないですか。で伝道するわけですね、証しをするわけですよね。でもしかしたらそういう人が、まあ、普通教会には来ないかなってかって考えるような人かもしれない。例えばもう、ね、僕は例えばですよ、キャバレーの姉ちゃんとご知り合いになったって構わないわけでしょ、ね、キャバレーに行って一緒にイチャイチャしちゃいけないけど、ね、キャバレーのお姉さんを伝道する証を立てていくって、これ、まあ、普通はね、同性の人がいいからね、だから女性の私の奥さんに頼むけど、そういう時は普通はですよ。だけれども、そう交わったらまずいですよね。交わるっていうのはつまり、そのさっき言ったイチャイチャするとかさ、実際に自分がキャバレーに行って、でまずいでしょ。でそれと同じように結婚も、結婚こそがものもう一体となることだから、だから未信者の人と結婚するっていうことは、だからもうすでに信者、すでに結婚をした人でどちらかがクリスチャンになるっていうのは違いますよ。それはもう清いってパウロは言ってます、第一コリントの7章で、うん、じゃなくてこれからの人ですねは、もうそれはもう結婚が分かってないですよね。いや、それで伝道すれば、いや違いますよ。結婚で伝道っていうのは、まあ、結果的にそうなる場合ありますけれども、考えちゃダメですね。交わる方なんです。だから第2コリントの16章の14節で、不信者と釣り合わない首輝きを共にしてはいけません。正義と不幸に何の関わりがあるでしょう。光と闇に何の交わりがあるでしょう。キリストとベリアルに何の調和があるでしょう。信者と不信者が何を共有しているでしょうと。結婚ってめっつすごい共有する生活です。価値観の共有ですね、一番大事なのは。でそこが違ってどうやってできるのかということなんですよね。ここすごい大事ですね。交わりっていうのと、その関わるっていう、愛するっていうことはね、これ、ま、ちょっと違うんだっていうこと。もちろん交わりの中に愛がありますけれども、そのわかります、アウトリーチ、英語で言うとアウトリーチの人と愛と、フェローシップにおける愛とは違うんだって。まあ英語で言うと、なんか日本語だとなんだろうね、交わりにおいての愛と、その伝道においての愛っていうのは違うんだっていうことですよね。でここまでが祭司たちに対する規制で、次は大祭司です。でまた同じくトピックが葬儀と婚姻についてですが、見ていきますよ、10節、レビ記の21章の10節です。兄弟たちのうち大祭司で頭に注ぎの油が注がれ、認職されて装束を着ている者は、その髪の毛を乱したり、その装束を引き裂いたりしてはならない。いかなる死人のところに行ってもならない。自分の父のためにも母のためにも自分の身を汚してはならない。いや、もっとレベルアップしちゃった。もっと厳しくなっちゃった。近親者であっても死体に触れちゃダメなんですよ。お父さんとお母さんでも死体を動か、遺体を動かしちゃいけないんですよ。 アロンが自分の息子ナダブとアビフが異なる火を捧げて火で焼かれちゃったじゃないですか。その時にアロン自身を触れることができなかった。誰が触れました？彼のおじさんがですね、来たんですよね。だから大祭司は絶対できないから。そして髪の毛を乱したり装束を着替えたりしてはいけないって、これから異教の習わしとも違うんですよ。これ異教の習わしじゃなくて、ただ自分の感情をこうやって悲しみとか嘆きを表していく方法としてしてたんですけど、やってはいけないっていうふうに言われたんですね。でこれは神が、慎み深いお方で、感情を爆発させるっていうことがない方、いわゆる自制がある方、落ち着いておられる方、これが清さの中にあるわけです。だからモーセが、岩を2回打った。でこのろくでなし、何やってんだこの野郎って感じですよね。まさにね、バンバン2回打ったら何て言います？私が聖であることを表せなかった。だから約束の地に入れなくなったわけなんですね。でこういう形でこの抑制の効かない感情を表すことが、それさえもこの本当はやってもいい時にやらないわけなんです。あ、ちなみに日本の仏式とかね、日本の葬儀ってこの親族の遺族の方々、悲しみをほとんど見せないでしょ。こうなんか迷惑をかけてるなんていう言葉で言うんだよね。あれはすごい習慣だね。他の国行ったら、例えば韓国行ったらですね、もう子供みたいに親泣きますよ。例えば自分の息子娘死んだら、まあその上逆も死んだりだけど、ギャーギャーギャーギャー泣くんですね。で中東とかに行ったらですね、今度はもうプロの泣き屋を頼むんです。当時ね、いかにこの人が大事であったかっていうことを示すために、そのもうその悲しみの感情をあらわにするんですよね。でそれをやってはいけないから、相当これは制限されてるんですよ。でちなみにですね、これをやった大祭司が福音書に出てきます。衣を引き裂いた大祭司、誰ですか？カヤパです。イエス様が、人の子が雲に乗ってですね、やがて戻ってくるのはあなた方は見るようになるのですと。これ以上に必要な証人があるだろうか。神を冒涜したと。人の子っていうのが神の右の座にいるキリストご自身であり、神の御子である。それとイエス様ご自身を同一にしたので衣を裂きましたが、あれですよ、大祭司の装束ですよ。あれここでやっちゃいけない。あれはもうあの時の彼らのイエス様の死刑に定め方、あれは全部なんていうんだ、これ日本語で言うとコメディに近いですね。ことごとく彼らは自分たちの律法を破ってイエス様を死刑に定めてるんですよ。他にもたくさんありますが、例えば証人がいなかったら、そうですね、自分で強要して自白しちゃいけないっていうのも彼らの中で決めてるんですけど、それも やらせたし、もうことごとく違法行為を行ってたんですね、あの時にね。でその理由がですね、大祭司がそうやって感情をあらわにしてはいけない理由が、頭に注ぎの油が注がれ飲食してされて装束をつけているということで、この注ぎの油っていうことが、これがメシアの語源になります。もともとの意味は油注ぎですね。でメシアご自身を指し示していて、そして認職されて装束、装束っていうのは栄光の輝きですね。だからイエス様がヘブルの一章の3節に、神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであると、でこうあります。だからここのレビ記の律法だけ見るとあまりにも厳しいなって思うかもしれませんが、神ご自身の本質の現れを見せてるわけですから、その普通やっていくことがやっちゃダメなわけですね。 これイエス様を表している。で次に12節、聖女から出て行って神の聖女を犯してはならない、神の注ぎの油による気象を身につけているからである、私は主であると。このようにして大祭司が神の聖女から出てはいけない、注ぎの油による気象ってここにある、この下のところです。この気象ですね、これはね、主に捧げられたものっていうかな、そういう意味の書かれてるんですよ。この 金で作られたもので、これがあるから出て行ってはいけないと、まあ、このように言っているわけですね。で、なんで出て行ってはいけないか、その気象があるかっていうと、これもやっぱりイエス様を表していて、イエス様が天における大祭司なわけなんですよね。そして私たちのために取りなしてくださっているわけで、大祭司が出てくるっていうことはですね、イエス様が、あ、やべとかって言って、この天国からですね、違うところにピャーンとか言って、今ですよ、ピャーンとかで今天におられるじゃないですか、ピャーンとかで言ってこう取りなすの忘れちゃったとかさ、やられたらたまったもんじゃないですよね、私たちね。イエス様の取りなしがあって天においてね、その右の座についておられて大祭司の務めを果たしてくださってるから、私たちが今こうやって生き残っていることができるというか、この永遠の救いを自分のものとしていることができるわけなんですよね。でそれを台無しにしちゃうわけです、外に出ちゃうと。なので出てはいけないというですね、ことが書かれているわけなんです。で次にいきますよ、はい、やもめ14節、離縁された女、あるいは淫行で汚れている女、これらを妻としてはならない。彼はただ自分の民の中から処女を妻としなければならない、一族のうちで子孫を汚すことのないようにするためである、私は彼を性別する主だからである、と婚姻になります。で先ほどの祭司たちは離縁された女や淫行で汚れている女は妻としてはならないとありましたけれども、ここ見てください、やもめも含めます。でやもめは結婚していいんですよ、もう夫が死んでいるからですね。生きている間にその関係を持ったらそれ姦淫と呼びます。でも死んでるわけですから何の問題もないんです本来なら。けれども大祭司はそのもっと基準が高いので、やもめもダメだと、子孫を汚すことがないと。だからつまり後々出てくる子孫を代表しているので基準が高いわけなんです、厳しいわけなんです。で次16節からですね、祭司に就く人たちの規定で、まあ、これね現代的に読んでいくとですね、ちょっとつまずくっていうかびっくりする内容に入ってきます。でこれから説明しますね。身に欠陥のある人、いわゆる身体障害者ですが、祭司の務めが果たせないということです。いきますよ、16節ご覧ください。主はモーセにこう告げられた、アロンに告げよ、あなたの代々の子孫のうち身に欠陥のある者は誰も神のパンを捧げるために近づいてはならない、誰でも身に欠陥のある者は近づいてはならない、目の見えない者、足のなえた者、あるいは手足が短すぎたり長すぎたりしている者、足や手の折れた者、背の曲がった者、背の極めて低い者、目に濁りのある者、湿疹のある者、かさぶたのある者、睾丸の潰れた者なのであるということなんですね。これを今言ったように現代的に読んでったら、これなんか身体障害者差別ですね。で教会の中でもね、身体障害者の方もいらっしゃるわけですよ、牧師さんで。例えば車椅子に乗って牧会してる人もいますし、で私がある教会行ってた時ですね、盲目の牧師さんがいましたね。素晴らしい牧師さんでした。もう黒いサングラスかけてですね、こう立ち上がるんですけど見えてないんですよ。だけどもこの何だっけ、パワーポイントに見せてる一節ずつ、こう一聖書公開ですよ、だから一節ずつですね。でこう回収に読んでもらって、次読んでくださいと。でももうよどみなくそれについてもうやっていくんですよね。だけどそれダメなのとかさ、でこういう読み方では決してありません。いいですか、これから説明します。一つ目はイエス様ご自身を目に見える形で示している、 聖なる方を象徴的に儀式的に示しているので、見てくれがこの目に見える形が欠陥がある、形が損なわれているものが神を表してないっていう意味なんです。だからこれは決してその人の尊厳とか素質とか内なる性質の話をしてるんじゃないんです。その、見た目によってそれで神の清さをこの象徴的に表しているので、それでダメなんだ。だからあの22章を見ますと、今度は生贄に欠陥があったようなね、これもう出てきたじゃん、レビ記の中で。あの例えばなんか傷がついてるとかありましたでしょ。でそれはダメ、同じ、全く同じことです。祭司本人も神のそばで仕えているので、神にこのパンを捧げて近づいているものは、あのそういう、欠陥があってはいけないという、まあ、一つの何て言うかな、資格ですよね。で次ね、二つ目のね、これ機能的だから、いわゆる本当に実際的な資格、いろんなことしなきゃいけないんですよ祭司って。もうね、肉体労働、ね、もうほふるんだよ、パーン、そして解体するんですよ、ね、でそれが手がない人ができないじゃん、そういう単純な理由とか。サラーとあの雷病の人、皮膚病の人来たらさ、こう見なきゃいけないよ。それで目がこう濁っているというか、目が見えなかったらできないじゃないですか。だから分かりやすく言うと、嫉妬をする外科医で盲目の人できないよねっていやこれは差別じゃないよねっていう、なんか分かりますよね、差別じゃないですよね。そういうんじゃなくて実際的な問題がありますね。だからまあ教会のあの何ですかね、奉仕もある程度はあるわけですよ。例えばそうですね、あの全く音楽のセンスがない人がギターを弾いてなんだかなんだかとか、あの全くできない人がっていうのは、まあやっぱ導かれてないよね。もし導かれてて賜物を与えられてるなら、ある程度弾けるっていうのはあるかなっていうなるわけですよね。でも何か違うことでたくさん奉仕はできますから、あるいは違う形で補って奉仕はできる。なんか今のね、新しい技術だったらなんかできそうですよね。なんか分かんないけどね、あのなんか新しいこう目で追うだけでこうギターがさ、こうビンビンビンとか音が鳴るとかさ、なんか将来的にできたらさ、それだったらね、あのいいのかもしれないけれども、あのまあそういうもう本当実際的な話である可能性もあります。まあ、あの第一義的にはやっぱりあのあれですね、イエス様を表している、神の清さを表で表している。で21節ご覧ください。祭司アロンの子孫のうち身に欠陥のある者は誰も主への食物の捧げ物を捧げようと近寄ってはならない。彼の身には欠陥があるから、神のパンを捧げるために近寄ってはならない。これあの肉も含めてですね、家畜、あの生贄も含めて。しかし神のパンは最も聖なるものであっても、聖なるものであっても食べることが許される。ただし垂れ幕のところに行ってはならない。祭壇に近寄ってはならない。身に欠陥があるからである。彼は私の聖所を汚してはならない。私がそれらを性別する主だからである。モーセはこれのことを祭司とその子らと全てのイスラエルの子らに告げたということで、ここで身に欠陥なる人が祭司のファミリーから除外されるってことじゃない。これ罪を犯してるわけじゃ全然ないから、じゃなくて食べることはできるんですよ。で食べることも奉仕なんですね、彼にとっては礼拝なんですよ。それはできるんです。やってはいけないのはこの2つ、その生贄を捧げるっていう祭壇ですね。ここでこうほふるって血を流してですね。でもう一つは垂れ幕って書いてますから、さっき言ったね、香壇の方ですね、香を炊く方ですね。でこれはやってはいけないという、まあ、ことになるわけなんですよね。ということで主の聖なるところに入っているのは本当に制限がありますね。でもね、あの私ね、このね、ここを学んで、まあ、あの前回も教えた時に感じたことなんですけど、で今回も改めてね、それをね、そうだなと思った。制限がいろいろあるけど、なんかこの人たち窮屈だなって、いや違うと思いましたね。あ違う違う、聖なる神の前で 近くにいるというこの素晴らしい恵みにいる自由があるっていうんですか、うん、他のことはいろいろできないことあるんだけれども、でもこの恵みを楽しんでるって言ったら変だけど、恵みを恵みとして受け取り続けていくっていうんですか、でこれはすごいことだなと思います。である意味でキリスト者はこの神様の働きに従事すればするほどですね、でこの清い働きの中にいればいるほど自分で自分を制限していくってことはあるわけですね。しもべとして生きていくってことがあるわけなんです。他の人だったらやったって一向に構わないっていうことをあえてやらないっていう選択があるわけです。それは一つの目的のためで、パウロがですね福音宣教のためにこういうふうに言ってるんですね。第一コリントの9章の19節から23節、これね最後にして、ね、ちょっとね終わりにしたいと思うんですよ。第一コリントの9章の19節から23節ですね、お読みしますね。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために全ての人の奴隷になりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人たちには、私自身は律法の元にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。律法の下にある人たちを獲得するためです。律法を持たない人たちには、私は神の律法を持たないものではなくてキリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。律法を持たない人たちを獲得するためです。弱い人たちには弱いものになりました。弱い人たちを獲得するためです。全ての人に全てのものとなりました。何とかして何人かでも救うためです。私は福音のためにあらゆることをしています。私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。ということで、全ての人のしもべとなるということで、福音の恵みに預かっているわけですね。イエス様が人となられたということでめちゃめちゃ制限されたでしょ。神であられる方がね、人となられた。でパウロもそうやってこの異邦人には異邦人のように振る舞って、そしてユダヤ人にはユダヤ人のように振る舞ってて、それぞれ自分がしもべになってるっていう言い方をしてますね、うん、なんでね、この神様の清いお働きに預かっていくときにいろんな制限が出てきますけれども、いやそこにある恵みっていうのがありますね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして私たちこの祭司たるものが葬儀において、また婚姻においてどのような基準があるかを見ることができ感謝します。とても高い基準ですが、私たちキリスト者も高い基準がありますが、これは律法的な、律法主義的なものとか規則とかそういうものではなくて、主よ、あなたの清さのとその近くでこのいるということにおいて、私たちがその恵みに預かっていくのにとっても大事な知恵が教えられたことを感謝いたします。天のお父様、どうぞ私たちがこの恵みの中でこの道をこの自由に選び取っていくことができるようにどうか助けてください。イエス様の皆によってお祈りをお下げいたします。アーメン。